はようございます。高原豪一郎です。先日 NHK の対談番組に歌手の岩崎宏美さんが出演していました。今年は歌手生活30周年、節目の年ということで、番組の中で短いライブコンサートになりました。中島みゆきさん作詞作曲の歌を歌われたのですが、なんと途中で歌詞を忘れたんですね。もしこれが録画撮り番組であるなら、必ず撮り直しをしたと思います。しかし、ライブですね。怖いですね。やり直しが効かないんです。一体どうなるんだろうと思って見ていましたら、なんと彼女は堂々と伸びのある声で余裕たっぷりに歌い切ったんですね。うろたえや焦りをみじんも見せずに、次のフレーズから魅力たっぷりに歌ったので、あの失敗がとても小さいものになってしまったのでした。以前、プロゴルファーの中島恒幸氏がこんなことを語ってたんですね。プロであっても、ショットの 80% はミスショットです。大事なのは、ミスショットをした後、すぐにそれを忘れて乗り越えるだけの内面的なものを持っているかどうかです。その道のプロでもやることの8割が失敗とすると、普通の人間に間違いやミスがあるのは当たり前じゃないかな、そう思いますと何かホッとしますね。一番肝心なことは、失敗した時に正しい方法で失敗を処理することなのです。そして聖書は、人類歴史の初めに最初の人間がしでかした失敗とその処理方法を通して、人はどうすることが求められているのかということを語っているんですね。人類初めの人間はアダムとエバでした。彼らは罪のない完全な状態で作られました。神の最高傑作です。彼らは最高の環境に置かれました。それはエデンの園と言われる神の楽園で、人間を健康に成長させるもので満ち満ちておりました。その楽園の中央に日本の木があったのです。そのうちの一本は善悪の知識の木と呼ばれるものです。そしてこの木から取って食べると必ず死ぬ、この木の実から取って食べてはならないと神はアダムに言い聞かせておられたのです。アダムには自由意志があったんですね。この神の勧めに従うことができます。また拒否し反逆することもできます。どちらを選ぶかは彼の選択一つにかかっていました。ある方は、どうしてそんな余計なものをわざわざ楽園の中央に植えておいたのかというふうにおっしゃるんですね。アダムが罪を犯せるように準備したのは神じゃないか、それなのに罪の責任を人間に問うのはナンセンスだって言うんですね。神は一体なぜ善悪の知識の木を置いておいたのでしょうか。一つには、人は選択によって人格的に成長するということをご存知であったからだと思います。人間は良い方を選ぶことで良い面が強化されます。悪い方を選び取っていくことで悪い面が強化され、ひねくれたり困窮したりするんです。この世界で何事かを成し遂げていく人には特徴がありますね。それは、楽しみを後回しにして今すべきことを選び取っていく人です。したいことよりなすべきことを優先させていく人は必ず大成します。そしてうちに確たる自信が芽生えてまいります。良い方を選ぶことによって人格はよりよく成長します。神はアダムを作った時以上によりよく成長することを期待されていたのではないかなと思うんですね。ところがアダムはこの木の実を取って食べました。その瞬間彼の中に死が入ったのです。その時彼は二つの誤った方法でこの大失敗をカバーしようとするんですね。第一は、イチジクの葉っぱで隠すこと、そして神から身を隠すことでありました。聖書にこう書いてあります。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。 それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。失敗した時にしてはならない処理の第一は、隠すことです。それは問題の解決にはなりません。単に先送りでしかないんですね。そして問題は先延ばしにすればするほど深刻になるのです。ところで、日本語の罪という言葉は、包み込む、包むという言葉が詰まって罪になったのだそうです。すなわち罪とは、風呂敷のように包み込んで隠すこと。明らかにしようとはしない態度を罪と言うんですね。先月、西部グループの総帥であった、堤義明氏が、有価証券の虚偽記載ということで逮捕されましたが、かつては日本最大どころか、世界で5本の指に入る億万長者として、4年連続アメリカの経済雑誌に選ばれたほどの人物であります。が、相続税逃れのために、名義の偽造が40年以上行われていたというんですね。そしてこの問題は、彼の先代、父親の入れ知恵によったというふうに言われています。この先代からの問題隠し、問題先送りが、東京地検特捜部扱いの逮捕という最悪の裁きを呼び込んだのです。第二に、失敗した時にしてはならないことは、責任を他人に転嫁するということですね。アダムは神からなぜ取って食べたのかと問われた時、こう言いました。神よ、あなたが作って私のそばに置いたこの女が私に勧めたので私は食べてしまいました。あたかも神が女を作らなければ私は食べていなかった。神が作った女のせいで私はこんな状態になった。彼は遠回しに私も被害者ですよと言ってるのです。自らが問題の発生源なのに問題が外にあるかのように言い募る態度ですね。この考えに立つ限り人は悔い改めることができません。そして失敗を繰り返します。原因を見つめる正直さのない人はある意味で気楽に生きていくことができますが、しかし周りは大変な目に遭いますね。一体どうしたらよいのでしょう。それはありのままの姿で神の前に出て許しを請うということです。恥ずかしさを消す方法は実は二つしかありません。全部隠すか全部出すかです。そして聖書は神の前に全部出しなさいとおっしゃるのです。なぜでしょう。神には解決があるからなんです。アメリカの海軍に航空母艦というのがありますね。甲板に80機の飛行機を積んでます。この空母は、最初に飛んでいくのは戦闘機ではなく救援ヘリコプターなんですね。なぜでしょうか。離陸に失敗した飛行機が着水した後、パイロットをすぐさま助けに行く体制をとってるんですね。二番目に飛び立つ飛行機も戦闘機ではないんです。燃料補給機であると言われてますね。戦闘機が空母の短い滑走路に降り立つためには、すごい技術がいるんです。甲板にあるワイヤーに引っ掛けてストップするんですが、ところが失敗したらすぐさま上空に上がって再度チャレンジします。また失敗したらもう一度、もう一度、もう一度とやるわけです。そうこうするうちに燃料が切れることがあるんですね。その時のために燃料補給機をまず飛ばすというんですね。すなわち、アメリカの機動部隊では、初めから人は失敗するということを前提に組織が動いてるんです。神様も同じです。神は人が失敗した時のための備えを用意して、私たちに立ち返ることを呼びかけておられるのです。今日もあなたに向かって、あなたはどこにいるのか、なぜ自分のしくじりを自分で作ろうとするのか、キリストを通って神へ帰ってくださいと招いているこの父なる神様にどうぞ立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。